ちょっと先週に引き続き足をまだ痛めてるので申し訳ないんですけど、座りながら、やりたいなと思います。あのメッセージさせてもらいます。まあ、そもそもイエス・キリストの時代には教える人が座って、学ぶ人がずっと立ってたんですけどね、いつの間にかそれがなんか反対になったみたいで、教える人が立って、学ぶ人が座ってるみたいな。別にどっちでもいいんですけど、いずれにしても本当に、神の言葉を学んで、それで、養われればいいだけの話なんで、スタイルは別に関係なくて、ただ、なんで座ってんのかなとか、なんかそういうので、集中できないんだったら申し訳ないので、一応伝えておきます。今日は、ヨブ記の25章と26章です。まあ、かなり短い部分なんですけど、まあ、ヨブ記を、まあ、どんどん掘り下げていくというよりは、まあ、今日はもう少しその新約であったり、イエス・キリストであったり、私たちに向けられているその新約でのこの光というか、理解を持って、この25章と26章を一緒に読んで学んでいきたいなというふうに思っています。で、本当、この25章と26章、私自身学びながら、これどうやって教えようかなと思いながら、その祈って準備してたんですけど、なんていうのかな。ああ、イエス・キリストが与えられててよかったって思えたらいいのかなと思います。本当に私たちにイエス・キリストが与えられているというのは大きな恵みだし、ものすごい励ましだし、慰めなんだなということを、みんなで確認したいなというふうに思っています。まず、一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日も、私たち一人一人に、あなたの霊を注いでくださって、この御言葉を学んでいく、学びをどうぞお助けください。ここに書いてある事柄を理解できますように。知的に理解して、ああ、これがこういうことか、なるほど、こういうことねっていう、そういう理解で終わるんではなくて、私がどのように、この御言葉に今週一週間向かい合って取り組んで生きていけばいいのか、まだこの御言葉を通してあなたがどのような慰めと励ましを私に与えようとしておられるのか、本当この一週間を、歩み通す力となりますように、どうぞこれからの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私にもあなたが力を与えてくださって、どうぞあなたの言葉を分かち合うことができますように、私の考えとか悟りとか人生経験ではなくて、あなたが語ろうとしておられることが聖霊によって伝わっていきますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。今日ここにいるみんなと一緒に、あなたの言葉を待ち望みますからでしょう。どうぞあなたがお語りください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ヨブ記の25章、ヨブ記の中でも一番短いかもしれないですね。6節までしかありません。なので、もう1節から6節まで一気に読みます。25章の1節から6節まで。シュアハ人ビルダデが答えていった。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。その軍勢の数ほどのものが他にあろうか。その光に照らされないものが誰かいようか。人はどうして神の前に正しくあり得ようか。女から生まれたものがどうして清くあり得ようか。ああ、神の目には月さえも輝きがなく、星も清くない。まして、ウジである人間、虫けらの人の子はなおさらである。暗い言葉です。でもここでビルダデさんが言ってるのは何かというと、神が優位な方というか、優位性というか、神が優れているお方で、その優れているお方、正しい方の前に人間は太刀打ちできないということを言ってます。で、主権と恐れは神のものだって。神にその主権があるので、神は恐れられるにふさわしい方だって。で、神が物事をこうだと決めたら、そこからずれることがないわけですよ。何を恐れるかというと、その恐れるべきものはもう神のみですよ。怖いという恐れではなくて、その異風の心というか。だから私たちその新約を知ってるから、 イエス・キリストにあって大胆に神の恵みの御座に出ていけるというその恵みのゆえに、お父さんとかって呼ばせてもらってるんですけど、だからその本来神という方はものすごい清い方で、私がその方の前にもう立つことを考えた瞬間に打たれるぐらいの、そのぐらい正しい方なんだということを、やっぱりどっかに覚えてないと、この恵みというのがこう浮いちゃうんですよ。こんな正しい方、こんなにもその私よりもはるかに優れている方であるのにもかかわらず、イエス・キリストにあって私とその父と子としての関係を与えてくださっているというその感謝がなんかなくなるんですよ。いつの間にかなんか神がすごい近い人みたいな、自分の親に本当になんか文句言うみたいに何なんですかって、これをなんでしてくれないんですかとか、なんでこうなるんですかとかっていうふうに言ってしまうというか、もちろんその神はイエス・キリストにあって私たちとその父と子としての関係をその与えてくださってますから、その関係を築いていく上では全然問題もないんですが、ただ本当に神が私よりもはるかに優れていて、すべてをこの治めておられて、そしてその異風の念を抱く、その神が素晴らしいということが、ことであるがゆえに、方であるがゆえに、その、ははーって恐れ多いという、そういうその思いを抱くには、ふさわしい方なんだということを、私たちは覚えている必要はあります。でもだからといって、神が恐ろしい方だからとか、神をその、もうあの、水戸黄門みたいの前に、ははーとかって言って、もう表開けられませんみたいな、そうやって、その自分から壁を作っていくような関係ではなくて、そういうその本当にその恐れ多いほどの清い方で、主権のあるその権威のある方なんだけども、イエス・キリストにあって私たちをその恵みの御座においでって、子供としておいでって呼んでくださる方なんだということをはっきりと理解している必要があります。神はこのビルダデさんの言葉を使って言うと、人の及ばないところで天の高いところで平和を作るって、平和を作るのは神ですよ。人の心の中に平安を与えて、それで私の心の中に平安をもたらしたり、人と人との間に平和を作るのは神ですよ。ピースメーカーっていうのは神ですよ。神に助けていただかないと、人と人とのその関係の中に平和っていうのは生まれてこないですよ。やっぱり自分主張したいから、私はこうなんだって、私はああなんだって、自分のその主義主張や自分の正しさの基準、それを相手にぶつけるので、だからそこにはその平和っていうのは生まれてこないんですよ。誰かが強くて誰かが弱いんですよ。強い人が弱い人を支配して、そしてその言いなりになることで、この絶妙なバランスが生まれるんですよ。でそこに平和が生まれているように思えるんですよ。だからこの日本でも平和だと思いますし、久米島も平和だと思いますよ。でもそのアンバランスさっていうのはあるじゃないですか。どうしても強い人がいれば弱い人がいるんですよ。声を上げられる人がいれば声が上げられない人がいるんですよ。本当の意味でそこには私たち平和を作ることできないんですよ。神が与えてくださるその平和というのは本当にその完璧なものなはずだから。ヘブライ語はシャロームという言葉が平和ですけども、シャロームというそのシャレームというその3つの言葉、シャレームという言葉はその完璧っていう意味もあります。ムシュラムっていう、だから平和っていうのは完璧なんですよ。そして平和っていうのはもう一個、支払うっていう意味があるんですよ。面白いですよね。ヘブライ語はメシャレムっていう、その何か代価を払うという、お金を払う、代価を払うというのがその平和とか完全とかと同じその語源なんですよ。イエス・キリストを神が支払ってくださったがゆえに、ご自分に対して完全な平和がそこに訪れるんですよ。だからこの平和を作ってくださったのは、私と神との関係の間に、神イエス・キリストが私たちに与えられたがゆえに、お互いの関係に平和が与えられたのは、それはイエス・キリストという方を代価として支払ってくださったからですよ。それは神が人の及ばないところで、その高さの高きところで平和を作られたんですよ、その約束を。だから私が頑張って他の人と平和を作ると、私が頑張って神との関係に平和をもたらすみたいな、そういうことはできないんですよ。で神が高いところで、私と関係ないところでもそれを準備してくださって、私たちはそれを受け取るだけなんですよ。ああ、神が私と その和解したいと願っておられるのかって、むしろ私の方が和解してくださいなんだけども、神がそのイエス・キリストを代価として、この平和をもたらす、完全な平和をもたらす代価として神が支払う、もうその用意をしてくださって、もうすでに支払ってくださって、それに、あ、そうなんですかって、レシートを受け取るだけが私の作業ですよ。信じるんですよ、そのこと。そしたらその平和が与えられるって。神はその人の及ばないところで、高きところで平和を作る方だって。また神の軍勢の数は数えきれないし、これに並ぶものはないって。で、神の軍勢を見たものはないかもしれないけども、私たちの中で。でも例えばその第二列王記の6章で、エリシャとその召使いがいるところに、アラムの軍勢が攻めてきたんですよ。これはその北イスラエルの悪い王様のアハブ王の子供のヨラムの時代ですよ。で、そのエリシャの召使いの者が、もうこんな私たちの町が囲まれてしまったってアラムの軍勢に、もうこれはもうやばいって言ったんですよ。そしたらそのエリシャが神に祈ったんですよね。この若者が私が見ているものを見ることができますようにって。そしたらその彼の目が開かれて、この町々を包囲している大軍勢、そのヨラムの軍勢よりもさらにその神の軍勢が、火の戦車とこの火の馬が山に満ちてたって、さらにその大軍勢を取り囲んでたわけですよ。だから神の大軍勢というのは本当にもう大軍勢で、誰も太刀打ちできるようなものじゃないって、それに並ぶものはないって。で、神はものすごい力を持っておられるし、人間に対して当たり前ですけど、神だからその優位性を持っておられる方だって、またその力を持って主権を持っておられる方だけじゃなく、おられるのだけではなくて、神は正しい方だって。だ、神の光に照らされないものはないって。神の前に全てが裸であり、さらけ出されているって。神の前に正しい人もいないし、神の前に清いというふうに自分で主張できるものはいないって。神にとって月には輝きはないし、星も清くないって。まして人間なんて宇治のようで虫けらのようなもんだから、神の正しさに預かれるはずがないって。で、詩編でその予言的にイエス・キリストがその十字架で私たちの罪を負って苦しまれるということをその予言して、歌ったその詩編の中に、私は虫けらだって。本当にその神の前にその罪があるものとしての存在っていうのは、もう宇治のようで虫けらのようで、力もないし、その記憶もないし、なんか気持ち悪いし、で、何かその主張できるようなもんじゃないんですよ。でもそのようなものを神は愛してくださるわけですよ。そう、なんか気持ち悪いですけど、自分の前にうねうねうねうねしてるウジとか虫とかを、自分のその一人子をお与えになるほどに愛するわけじゃないですか。本当その神の愛とか神のその恵み深さっていうのを一言で言うのは簡単なんですけど、それをはっきりと理解するのは本当に神の助けが必要ですよ。どれだけのものか。神が私のことを、私のことは神のこの素晴らしさと比べると、神の正しさと比べると、私なんてもう蛆のようで虫けらのようなもんなのに、神はそれでも私のことを愛してくださるんですよ。神はそのような方なんですよ。神は恵み深くて、憐れみ深い方なんですよ。だ、イエス・キリストにあって、だから私は誰でも、私はって言ってますけど、私たちは誰であったとしても、どんな人であったとしても、神の前にイエス・キリストにあって、その受け入れられない人はいないんですよ、誰も。だから誰でもと神が言った時には、誰でもですよ。すべての人を憐れもうとしてって言った時には、すべての人ですよ。ビルダデの言葉の中には、この神の恵みとか、神のその人間に対する愛とかっていうのがなんかないんですよ。神の恵みとかその福音を持ってこれを聞かないと辛いんですよ。だって人は神の前にその清くないもので、神の目に留まるようなもんでもないって。人に対して神はもう圧倒的な絶対的なその優位性を持って治めておられるって。そんなん言われて丸ってここで終わられても、だからなんだっていうか、 私にとってじゃあ私は何知れって言うんだっていうふうに混乱して終わってしまいますよ。励ましにもならないし、慰めにもならないですよ。だから私たちに福音がのその情報、新約が与えられているということは、ものすごいありがたいことですよ。だこれを聞いてたヨブっていうのは、どんな思いで聞いてたんでしょうね。だって、つい最近ですよ。ヨブは、自分の全財産全部失って、もう全てですよ。自分の子供たち10人みんな死んで、自分のその妻からは疎まれて、おそらく隣にいないですよ。自分の親戚とか、周りの人たちもみんな離れていっちゃったんですよ。それでようやくその3人、自分の友達3人が自分を慰めて励ましに来てくれたと思ったら、もうとうとうとこのお前が間違ってる。お前が神に対して罪を犯してるから、神はあなたにこのような罰をお与えになってるんだって。あなたがその今まで栄えてたのは、もう一時だって。あなたが悪いことを、あなたは悪者だから、必ず神がその良いものを全部抜かれるって引っこ抜かれて、あなたが今経験しているように、この足の裏から頭のてっぺんまで、この始末で打たれて、もう痒くて痒くて、この土器のかけらで書いてたわけでしょ？爪ではもう全然、この痒みというのが取れないから。で、肺の中に、もうゴミ捨て場の上に彼はいたわけじゃないですか、ずっと。普通の生活ができなくて。そのヨブに、こんな神が、そのあなたよりも優れてて、神ははるかに正しい方で、神にとってその人間なんて虫けらでウジ虫のようなもんだって、そんなこと言われても、ヨブは辛いだけですよ。26章。1節から4節。ヨブは答えて言った。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか、力のない腕をどのようにして救ったのか、知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな優れた知性を示したのか、あなたは誰に対して言葉を告げているのか、誰の息があなたから出たのか。ヨブはこの1節から4節で、この友達たち3人に質問してるんですよ。ユウは何しに日本へって。別に日本じゃないですけど。あなた方ここに何しに来たんだって。無力なものをどのようにして助けたんですかって。無力なものとは自分のことを指してますよね。自分のことも指してますよね。ヨブのことね。力のない腕を、ヨブの。どのようにして救ったのかって。ヨブの友達たちはヨブのことをその知恵のないものだって、愚かだって言ったけども、その知恵のないものをどのようにいさめて、あなた方に与えられているという、主張しているその豊かな優れた知性をどのように示したんですかって。ヨブにとって、友人たちの言葉や、ヨブに対する態度は、何の助けにも、励ましにもなっていないんですよ。彼らの態度というのは、姿勢というのは、自分が正しくて、あんたが間違ってる。その姿勢ですよ。人に真理を語るときには、パウロはその新約聖書の中で、愛をもって真理を語りなさいと言ってます。第一コリントの13章の方では、その愛のリストがありますけども、そこに。けどもし愛がないんだったら、たとえその山を動かすような信仰があったとしても、霊の言葉を語ったとしても、やかましいシンバルとかドラと同じで、何の役にも立たないって、愛がなければ。だから神に対して、確かに、この三人のヨブの友達たち、エリファズや、ビルダデや、ソファルか。神についてのその正しい知識を持っていますよ。けど、その知識は、ヨブにとって何の助けにも、励ましにも、慰めにもならなかったんですよ。ヨブに対する神のこの基準でいうこの愛というのがなかったからですよ。相手の成長のために忍耐して親切にして使えるというのが愛じゃないですか。相手が本当にその神について知って 自分の罪を犯しているんであれば、その自分のその罪を認めて、で神の前にそれを悔い改めて、本当にその神が許してくださるというその情報であったり、それを体験して、そして神との関係がより豊かになるために、私たちアドバイスをするんですよ。お互い互いに励まし合うんですよ。私でも大丈夫だったんですよって、こんな失敗をして、こんなに愚かで、こんなに正しくない私がイエス・キリストに会って許されたんですって。だからこんな私も大丈夫だったんですから、あなたも大丈夫ですよって。で、私自身の神に対する態度もそうですけど、やっぱ相当忍耐が必要ですよ。神はどれだけ私に対して忍耐をしてくださってるか。でも私がどれだけ他の人に対して忍耐できないかって。で、そこに愛がないんですよ。で、そのような状況の中で私がどんなに正しいことを述べたとしても、それはその相手の人の助けにも励ましにも慰めにもならないんですよ。自分の正しさを主張し続けても愛がなければ助けにならないし、もうこの3回目のヨブの友人たちの話の中では、もうほとんどその自分の、その言ってることが、ヨブに対して言ってることが正しいということを証明するための会話みたいになってるから、何のためにこの3人がヨブを訪ねてきたのか分かんないような感じになっちゃってるんですよ。しかも特にこの場合、ヨブが正しくて友人たちが間違ってるんですよ。もう取り付くも島もないというか、もうこうなってしまっては、そこにはその励ましも慰めも助けも生まれてこないですよ。で、あなたの言葉はどういうものかって、誰に対して告げてるんですかって、誰の息があなたから出てるのかって、誰に対して告げてるのかって、あなたは自分の友人に対して告げてるのかって、あなたの敵に対してかって、正しい人に対してか、罪人に対してかって。ヨブの友人たちはヨブをもうなんかその罪人のように扱って、自分の友人じゃなくて敵として扱って、その論破しないといけないみたいな。誰に対してこの言葉を告げてるんですかって。私も気をつけないといけないですよ。血が上ると相手が、本来慰めようとしてる相手、使えようとしてる相手なのに、なんていうのかな、潰したくなるから、自分の正しさで相手を、ほら見ろって、お前が間違ってるんだって、認めろって、私が正しいってことを認めろって。変わるんですよ。相手が間違ってる、自分が間違ってたんかって、いやこれは悪かったなって、で神に対してごめんなさいっていう、そこに本来その使えてるのに、私がそうです、私が悪かったです、千尋さんがあなたが正しかったですっていうことを言ってほしかったりするんですよ。そうするとその人は悔い改めるのは神に対してじゃなくて、私に対してごめんねって言うんですよ。私の助けは神から来るわけだし、私たちの助けは神から来るんですよ。私にごめんねって言われても、それだけで終わってしまうんであれば、何の助けも来ないですよ。ほら、私が正しかったでしょって。その、今回は私が正しかったけど、次回は私が、今度は私こそみたいな、そういうなんか人間関係になっていくじゃないですか。誰に対して告げてるんだって。私たちも教会の中でそのフェローシップをしたり、いろんな、一緒に働いたり、奉仕をしたりすると、いろんなのが見えてきますよ。もう聖書が書いてある通りですよ。それぞれいろんなその性格があったり、背景があったり、で、そのこだわりがあったりするから。で、その中で、その、主イエス・キリストにある兄弟姉妹として、私たち互いに愛し合ったり、励まし合ったり、慰め合ったりする存在なんですけど、それが急になんか変わってくるんですよ。気をつけないと。口調が変わったり、態度が変わったり。そうするとその本来愛し合うというその教会が立て上がっていく、その愛という土台の上に私たちはその関係を立て上げていくんだけど、その土台がなくなっちゃうんですよ。だから教会は無味乾燥なものになっちゃいますよ。誰が正しいとか、誰が間違ってるとか、そればっかりやるとね、誰に対して話してるのかって、また誰の息があなたから出たのかって、まあ 誰の言葉があなたから出たのかとも考えることができるかもしれませんけど、息っていうのは前も話したかもしれないですけど、ヘブライ語だと霊と同じ意味です。神がその息を、アダムを作って神の息を吹き入れたら、アダムは生き物になったって。で、息っていうのは、息って訳されてますけど、新海訳だと。その本来はその霊なはずですよ。明らかにその自然界の他の動物たちと人間とのその明らかな違いっていうのは、神の霊が与えられたかどうかですよ。動物にもその心があるし、またその肉体が与えられてますよ。その2つですよ。でも人にはその霊が与えられるんですよ。神の霊が。だから神とつながることができるんですよ。その霊の領域において。だここでも誰の霊があなたから出たのかって、あなたの言葉の出所はどこだって、自分の心なのか、それとも自分の経験なのか、自分の悟りなのかって、それとも神がその霊によってあなたに語らせてくださったものなのかって。私たちのこの教会での関係というのは、イエス・キリストにある兄弟姉妹であり、互いに愛し合うべき存在ですよ。お互いで誰に対して話すかと、私たちはお互いそうやって話をしたり、フェロシップしたり、いろいろと祈ったり、いろいろその関わる中で、その相手が誰かというと、イエス・キリストにあって贖われた相手ですよ。神がイエス・キリストを犠牲にしてまで愛そうとした方ですよ。だからお互いそのイエス・キリストにあって尊重し合う必要がありますよ。パウロはそのイエス・キリストの命がかけられたのにもかかわらず、食べ物のことで滅ぼさんでくれって、何を食べたらいいかとか、これ食べちゃダメだとかって、そういうルールでその人をその滅ぼしちゃダメだって。だから自分の正しさとか自分の主張をそのぶつけることによってそうなり得るんですよ。せっかくイエス・キリストがこのその人にその命をかけて救ったのに、なんかその教会の中のこの誰が正しいとか、私がやるやらないとか、なんかそういうのでぶつかることによって、その信仰が折れちゃって、その人がそのキリストから離れてしまったら、何のためにやってるんだって話じゃないですか。で、ヨブと、まあ、ヨブのその友人たち集団、教会、ヨブの友達教会みたいになりたくないですね。私たちは分からないことがたくさんありますよ。このヨブのことの、ヨブの時のように。本当に正解というのは、やっぱり私には本当に分からないというのが正解ですよ。だけど、私たちは確信しているところがあるって。神がおられて、神が私のこともあなたのことも愛しておられて、私が終わりの日によみがえって、永遠の命を得るようになることを神は切に願っておられるって。またこの地上でも私たちがそのイエス・キリストを信じるその信仰を保ちながら生きていけるように私たちをお助けになるって。分かんないことにその頭を使うよりは、分かってるところに信仰を使った方がいいですよ。そして神は助けてくださるわけだから。神に助けを求めたり、私こういうふうに思うんですけど、どうしたらいいんでしょうかって。私たち今こういうことでなんか意見が合わないんですけど、どうしたらいいか教えてくださいって。そうやって、そのイエス・キリストにあって神の助けによって、私たちの関係を築いていくことが、一番プライオリティ高いですよ、私たちの関係の中で。優先順位が高いです。5節から14節まで、これは、ヨブが、神の、まあ、この、ビルダデの言葉を受けて、神の優位性や神の偉大さや神の正しさというのを、それは私も知ってますよって。だからビルダデさんが言ってることは別に新しいものじゃないんですよ。2番煎じ、3番煎じで。前々からその他の友達たちも話したことではあるんですよ。だからビルダデさんも言うことがなくなってきたんですよ。だけどもう最後の抵抗みたいな。5節から14節。死者の霊は水と そこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。神は御座の表を覆い、その上に雲を広げ、 水の表に円を描いて光と闇との境とされた。神が叱ると天の柱は震い恐れる。神は御力によって海をかきたて、神の英知をもってラハブを打ち砕く。その息によって天は晴れ渡り、見ては逃げる蛇を差し通す。見よ、これはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についてのささやきしか聞いていない。誰がその力ある雷を聞き分け得ようか。黄泉というのは、まあ、その死んだ人たちがいる世界も神に明らかにされているし、神がこの世界を創造して作ったって。神は、まあ、このラハブとなってますけど、ラハブとか別の名前はレビアタンとか、その海の巨獣とか怪獣というふうに言われてますけど、よりも力強いって。まあ、ある人たちはこれを恐竜っていう人たちもいます。まあ、それはもうわからないからどうしようもないです。ラハブっていうのは、誇るものという意味ですね、ラハブというのは。よりも力強いと。で、天気もその神の息によって神がお決めになるって。逃げる蛇も、まあ、聖書で蛇というと、蛇とか竜とかっていうのは、まあ、サタンを指しますけどね。もう差し通すと。だからその悪魔よりもサタンよりもその力がある方なんだって。だからこれらのことは神の外側にしか過ぎないって。だから神について知らないことの方が多い。神はどれほど偉大なのか、本当のところ知り得ないほど偉大なんだって。神の力も権威も同じように。神にはその分かっているところもあるんだけども、分からないことの方が多いって。ヨブ自身、神がなぜ自分を苦しめるのか分からないんですよ。ヨブ記の一章と二章を知らないから、ヨブはまだ。でも、ヨブは神について知っている、確信しているところに留まったんですよ。神は正しい方で、神は賛美を受ける方で、神は礼拝されるべき方で、神は私のことを憐れんでくださって、その神との関係の中で私の罪を許してくださる方なんだというその信仰にとどまったんですよ。なぜそのようなことが起こるか、なぜこのようなことが起こるのか、私の身に。わからないことはたくさんありますよ。だって神のことを知らないんだもん。すべてを。それでも、ヨブは確信している。神について知っているところにとどまったんですよ。だから神を呪うことをしませんでしたし、神の主権も、神への畏怖の念も、また信頼も失うことはなかったんですよ。これから先、27章から先というのは、ヨブのこの格言を取り上げてっていうものがずっと続いて、31章までヨブの言葉です。で、32章から37章というのは、いきなりエリフという人が出てくるんですけど、で、その人が語る言葉です。で、38節から41節は、で、その神がヨブに答えを与え、42章は最後、まあ、エピローグというか終わりにみたいな感じで、神の言葉と、その最後、神がヨブにどうやって、この祝福を与えるのか、回復するのかということが書いてあります。だから、このヨブと友達とのその話の言葉の掛け合いというのは、ここで終わります。ヨブの最終的な、その自分の友達たち、自分を慰めに励ましに来たはずであろう、その友人たちに対してかけた言葉というのは、あなた本当にあなた方は何しに来たのかっていう言葉でした。ある意味、辛いですよ。イエス・キリストは、私たちを助けに来られたんですよ。私たちを救いに来られたんですよ。私たちに慰めを与え、励ましを与えるために来られたんですよ。イエス・キリストは、私のその罪を負って、私の救いとなられるために来られたんですよ。ヨブは、その26章の一節で、あなたは無力なものをどのようにして助けたのかというふうに聞いています。フィリピンの2章の6節と7節を見てみると、フィリピンの2章の6節と7節。イエス・キリストは、神の見姿であられる方なのに、ご自分の在り方を捨てられないとは思わないで、ご自分を無にして、私たちを同じように人間となられたというふうに書いてあります。 イエス・キリストは私のような無力のものを助けるためにご自分も無力のものとして天から下ってくださったんですよ。また私たちと同じその肉体を着られた、その着てくださったので私たちと同じように試みに遭われて、その試みの中で苦しみの中でその肉がバタバタすることも経験されたんですよ。だからヘブルの4章の15節には私たちの弱さに同情できる方だというふうに書いてあります。でイエス・キリストは私の苦しみを知っておられるんですよ。私が無力でいかにその神の言葉に対して応答しないものなのか、自分が自分の力によって正しさを得ることができないのかということをイエス・キリストは知っておられるんですよ。私の無力さというのをイエス・キリストもその肉を着たことによって経験してくださったので、無力というのがどういうものなのか、どういう気持ちを持つのか、無力というのはどのようなものなのかということを経験して、かわいそうに言って憐れみとその同情心を持って私に接してくださるんですよ。イエス・キリストは正しい方ですよ。イエス・キリストはその義を、正義を持っておられますよ。正論をね。だから私とその口論するんであれば私は負けますよ。イエス・キリストがこの地上に来られて私を助けに来られたとして、で、おい千尋起きろっつって、何そこで塞ぎ込んでんだ、お前はこういうことが悪いんだとか、あれもしてこれもして、この前ももうすいませんってこれで最後にしますとかって言ったら何回目だとかつって、356回目だぞって数えてんだからって、ほら何月 何時何分イエス・キリストだったら言えますよ。私がいかに失敗して、いかにその鼻息荒く、神よって、今度こそあなたに従いますから、だからこれは許してくださいと、その代わりこれを与えてくださいと、これさえあれば私はあなたに従うことができるんです、何回言ったか知ってますよ。愚かにもその無力のものに、無力のものであるのにもかかわらず私にその本当の力を与えない、物質的なものとか経済的なものとかそういうので私に力を得られるというふうに勘違いしてしまっていて、その神との関係を立て上げようとしたことも全部知ってるんですよ。私が神に応答できないことも全部知ってるんですよ。そして同情してくださるんですよ。イエス・キリストがその私と同じように無力なものとなってくださったからですよ。ヨブの友人たちはそのヨブをかわいそうには思うけども、本当の意味でそのヨブと同じようにはなれなかったんですよ。ああこいつ罪人だなって、こいつ罪を犯したなって、もうすぐにその自分の先入観というか自分の経験とか自分の悟りから入ってるんですよ。だからお前悪いんだって、そりゃそうだろってお前悪いんだからって、悔やためろ早くっつって、苦しい苦しい言ってんじゃなくてさって。でもイエス・キリストはそうやって言うこともできたはずですよ。私のその悪いところを全部並べてですよ、もう全部それをその私に教えてくれて、これもこれもこれもしないといけない、あれもしないといけない、これはしていけないって、私をがんじがらめにすることだってできたはずですよ、ヨブの友達みたいに。でもイエス・キリストはしなかったんですよ。むしろイエス・キリストも私と同じように無力なものとなられて、肉において私の弱さに同情できるように肉を着てくださったんですよ。ヨブは友人たちに力のない腕をどのようにあなた方は救ったのかって言いましたよ。人に自分を神の裁きや神の御怒りや滅びから救い出すことはできないんですよ。無力なんですよ。力のない腕なんですよ、私に与えられている腕というのは。私自身を救うことはできないんですよ、私の魂を。だからイエス・キリストはこの地上に来られて、私の罪を全部負って私の身代わりとなって罰を受けてくださったんですよ。私の代わりに。木にかけられて呪われたものとなって、神から見捨てられたものとなってくださったんですよ。私が見捨てられないように。私に力がないからです。イエス・キリストが私をどのように、力のない腕をしか持ってない私をどのように助けたのか、私をどのように救ったのか、ご自分の命を投げ出したんですよ。そして私に対して忍耐に忍耐を重ねて、 私がいつか本当にその苦しい思いも痛い思いもしながら神のこの恵みを知って神の愛を知って一歩進むことができるようにものすごい忍耐を私に対してしてくださってるんですよ。ペテロは第二ペテロの3章の15節で言ってますよ。主の忍耐は私たちの救いだって。力のない私のことを知っておられて同情してくださって忍耐してくださってるんですよ。ご自分が命を投げ出して私を救ってくださるというその救いを受け取るのもイエス・キリストは多くの忍耐をしてくださってますよ。はっきりと受け取って私の内側から本当に神に対する感謝と喜びでその湧いてきて私がもう本当にこの小躍りするように神に対して賛美したり神を礼拝したりそうなっていくまで私が終わりの日によみがえって永遠の命を受けるまで忍耐を持ってイエス・キリストは私に付き合ってくださるんですよ。死を恐れることは知識の知識の始めとも書いてあるし知恵の始めとも書いてあります。詩編の111編の10章です。死を恐れることは知恵の始めだって。箴言では死を恐れることは知識の始めとも書いてあります。だから知恵がないというのはもちろんそのヤコブの3章の17節にその上からの知恵っていうのは第一に純真であって次に平和で寛容で温順でまた憐れみと良い御とに満ちてエコひいきがなくて見せかけがないものだというふうに言っていますけども、でも死を恐れることがまず知恵の始め知識の始めということであれば知恵とか知識というのは神を知るってところですよ。そこから始まるんですよ。だから知恵のないものというのは神を知らないというものですよ。その知恵のないものをどのように諌めたんですかってヨブは聞きましたね。ヘブルの5章の1節と2節を見てみるとこの大祭司という職務についている人たちは自分自身も弱さを身にまとっているので無知な迷っている人々を思いやることができるというふうに説明しています。大祭司について。だからイエス・キリストもその肉を着てくださったがゆえに私たちの弱さを知ってくださるので。だからその無知な迷っている人々を思いやることができるって。でイエス・キリストは私のことを思いやってくださる方なんですよ。私のその知識のなさに、知恵のなさに嘆いて、正しいことを私が教えてやるよっていうんではなくて、かわいそうにってまず思ってくださるんですよ。憐れんでくださるんですよ。イエス・キリストがそのボートで移動しているときに、もう弟子たちもみんな疲れていて、あって考えただけで恐ろしいですよ。イエス・キリストの周りに何千人という人たちが集まってくるわけだから。だって、私も今、未だに足を怪我してますけど。怪我しててまだちょっと違和感があるんですけど。イエス・キリストが、ドラ盛りの近くにいるって言われたら私走ってても行きますよ。だって、癒してほしい。よくしてほしいんだもん。だからこの久米島でも相当な人だかりができるはずですよ。で弟子たちはその人たちにその交通整理したりみんなに仕えてるわけだから、もうこれがもう24時間365日ずっと続くようなイメージですよ。だからひっきりなしに人が来るんですよ。もう寝る時間もないみたいな。だから弟子たちもみんな疲れていたし、そしてそのお腹も空いてたんですよ。だからそのちょっと静かなところに行って休もうじゃないかって。でそしてそのボートに乗ってそのガリラヤ湖で岸に着くくらいになったら、でたくさんの群衆がもう集まってたんですよ。先回りして。で私なら、ハンマヤ王ですよ。またかーって。休まるところないのかーって。休みをくれーって。でもイエス・キリストは、その群衆を見て、羊飼いのいない羊のような、かわいそうな群衆だなーって思ったんですよ。羊というのは、羊飼いがいないと、リードしてくれる人がいないと、導いてくれる人がいないと死んじゃうんですよ。頭は良くないんですよ、羊って。その動物に私たちになぞらえるんですけど。だから羊飼いであるイエス・キリストがおられないと、私たちどこ行っていいか分かんないんですよ。前も話したかもしれないですけど、羊がブランコに頭ぶつける映像があるんですよ。 この羊目の前しか見えないから、だから先にどうなってるかってよく分かんないんですよ。だからブランコでバコーンって当たったら、そのブランコが後ろ行くじゃないですか。それでさらにまた当たるんですよ、ボーンって。これはずっと繰り返してるんですよ。で崖も分かんないんですよ。こんだけ ちっちゃいしか、この近視眼的だから、とても私たちもそうですけど、次その先に崖があるなんて分かんないんですよ。どことこどことこ歩いてて気がついたらもう崖なんですよ。でその先を見渡すことできないんですよ。自分が食べてるその草があるところだけしか見えないんですよ。だから向こうに何があるのかとか、もうこれ食べたら全部最後だから取っとこうとか、そういうことも考えられないんですよ。だから羊飼いのいない羊というのは哀れな羊ですよ。イエス・キリストはその群衆を見たときに、羊飼いのいないその羊のようだって哀れまれたんですよ。彼らを深く哀れんだってマルコに書いてありますね、6章の34節。イエス・キリストは知恵のないものをバカにしないんですよ。純真で平和で寛容で温順で哀れみと良い意味、つまり愛ですよね、に満ちていて、エコひいきをすることなく見せかけのないその知恵によって無知な迷っている人々を思いやるんですよ。かわいそうに思うんですよ。イエス・キリストというのは方はそういう方ですよ。またイエス・キリストは聖霊によって語り、父なる神の御心だけを行ったんですよ。ご自分でもそうおっしゃってますね、ヨハネの6章で、ヨハネの6章の38節、私が行ったことはその神の御心だけを行ってるって。でまたイエス・キリストは権威ある者として教えたので群衆は驚いたってマルコの1章にも書いてあります。立法学者たちのように語らなかったって。でイエス・キリストはその聖霊によって語ってるんですよ。そしてその神から与えられるこの霊によってイエス・キリストは語るんですよ。だからその言葉には、その教えには力があるし、そこには慰めがあるし、そこには励ましがあるんですよ。人の知識とか知恵とか悟りとか経験とか、そういうことでは決してその語ることができないような、憐れみに満ちていて、恵みに満ちていて、愛に満ちているようなその言葉を私たちにかけてくださるんですよ。そのイエス・キリストが私たち一人一人に与えられてるんですよ。私が苦しい時に、なんでこんなことが起こるかわからない時に、イエス・キリストを求めるのが一番ですよ。確かにヨブの友人たちはものすごいその賢者とか知恵のあるものだというふうに言われてた者たちであるに違いないですよ。彼らその聖書なしに神についての知識というのはかなり正しいその知識を持ってるから。でも人に頼っても、ましてや物質的なものや経済的なものに頼ったとしても、そこには何の助けも、根本的な意味で慰めも励ましも私たち本当に与えられないですよ。もしかするとその痛み止めみたいな、ちょっとしたその期間、その痛みを忘れさせてもらえる、その、この世的な楽しみとか、人から、ああ、かわいそうだねって言われるそういうその言葉とか、そういうので、その、もう持たすしかないじゃないですか。もし、イエス・キリストのことを求められない、求めないのであれば。だって苦しいんだもん。でも私たちにイエス・キリストが与えられてるんですよ。その方はもう知ってるんですよ。イエス・キリストは憐れみに満ちておられる方で、恵みに満ちておられる方で、私たちに対する愛に満ちておられる方ですよ。私たちの助けはこの神から来るわけだし、私たちの助けは私たちの救いをイエス・キリストにあるんですよ。神と私たちの間に立ってくださる仲介者で、大祭司である方がイエス・キリストであることを心から感謝しますよ。そのイエス・キリストがヨブの友人たちでないことをありがたいですよ、本当に。皆さんの神とのその仲介者が私じゃなくてよかったですね。私もイエス・キリスト以外の人が神との間のその仲介者であればしんどいですよ。でもイエス・キリストが神と私たちの間を取り持ってくださるわけじゃないですか。 イエス・キリストは父なる神の御心を十分に知った上で、私の苦しみにも十分理解を示してくださるし、憐れみを示してくださる方なんですよ。私がその痛い思いをするときも、諌められたり、懲らしめられたりするときも、私を慰めて、私を励ましてくださるという、その根本的なイエス・キリストの、また神のアプローチがわかるんですよ。神はそのような方だって。どのような中にあっても、イエス・キリストにあって私たちの助けを受けることができます。わけのわかんない、恐ろしい神ではなくて、本当にその、憐れみと、恵みと、愛とに満ちておられる方なんですよ。その方が、私のために、天で祈ってくださってるわけだし、私の助け手として聖霊が与えられてるわけだし、また与えられるわけだし、そしてイエス・キリストの皆によって恵みの御座に大胆に出ていくことが私たち許されてるんですよ。今週一週間、この主イエス・キリストにあって私たち歩んでいくことができますように。で、神から来る、イエス・キリストから来る慰めと励ましを受けることができますように。この世的なものではなくて、本当に神が、本当にイエス・キリストが私のことを愛してくださっていて、私に憐れみ深くあられて、恵み深くあられるんだっていうことが、7日間のうちで、1日でも、1回でもいいから、それを体験する日がありますように、そしてその慰めと励ましによって歩んでいくことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたも、またあなたの御子であるイエス・キリストも、私に対して、恵みと、憐れみと大きな愛によって接してくださる方であることを本当にありがとうございます。いろいろなことが自分の身の回りに起こって、なんでこんなことが私に起こるんだろうか。なんでこのようなことを経験しないといけないんだろうか。どうなってるんだろうか。で、そういうふうに苦しんで考えてしまうことがあります。どうか、そのような中で、不確定なことがたくさんある中で、どうぞ確実に変わることのない、あなたに目を留めて、あなたが与えてくださる、イエス・キリストにあって与えてくださるその助けと、慰めと、励ましを、今週受けることができるように、どうぞお助けください。お願いします。あなたからたくさんの愛を受けて、あなたからたくさんの恵みを受けて、私もまた、そのあなたから与えられる慰めや励ましによって、私の周りの人たちを慰め、励ましていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。私たちのこのイエス・キリストにある、この関係の中に、どうぞより多くのあなたから来る愛や励ましや慰めが与えられますように、愛が私たちの教会の土台となり、私たちのお互いの関係の中に、慰めと励ましが常にあるようにしてください。お願いします。今週一週間歩む中で、どうぞあなたの助けを、慰めを、励ましを受け取ることができますように、一人一人をお助けください。お願いします。この願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後に一曲賛美しましょう。